2017年も最後の日を迎えました。様々なことがお一人お一人にあったのではないでしょうか。キリスト教会にとって今年は宗教改革500周年の年でした。500年前、1517年にルターが宗教改革の大きな一歩を踏み出した年でした。それまでのローマカトリックが聖書の権威以外にも人間の知恵、人間の権威を教会に持ち込んでいましたが、原点に戻る節目となったのがルターの宗教改革です。私たちのこの講座教会もルターから始まった宗教改革の流れの中にあるプロテスタント教会です。宗教改革を源流とする教会はこの500年間で世界中に広がりました。70年前、この大和市の北部にこの地域を拠点として宣教のために生み出されたのが講座教会です。その節目の年、今年の講座教会は信仰生活の5つの基本の中の主にある交わりに生きることを大切にしてきました。主にある交わりというのは、先ほどお読みしましたコロサイの信徒への手紙の聖句にありますように、聖書の言葉に生きる者同士が教え、諭し合い、そして賛美をしながらお互いに成長していく、そのような信仰生活を送ることです。教会でのつながりを大切にしながら、この地域での宣教の働きという使命を私たちは持っています。講座教会の70年の宣教の実り、これは決して小さなものではないと思います。緑幼稚園もそうですけれども、本当にこの教会も祝福されてきました。しかし、未だに日本の社会の中ではクリスチャンというのは少数派です。違う神様を信じているというより、神という存在を受け入れない、人間の知恵を尊重する、そのような文化の中に私たちはいるわけです。日本では信仰以外にももっと役に立つもの、短時間で得られる便利なもの、それらと比べられてしまいます。信仰を偏った考えだというふうに片付けられてしまうこともあります。時として私たちは宣教の推進にそのような壁を感じることがあるわけです。そのような世の中で光を放つためには、実は主にある交わり、教会が豊かな共同体として輝きを持っていることが光を放つ力となるのではないでしょうか。教会はキリストの体に例えられます。キリストの体なる教会が健康であって力を発揮するためには、一つの体として調和していなければなりません。主にある交わりに生きるという信仰生活が基盤になっていきます。今日お読みしました旧約聖書に出てくるエレミアという人も、異教徒の町に住む信仰者に向けてメッセージを送った人です。旧約聖書の時代には、ユダの王国はアッシリア、バビロンといった大きな国に翻弄されていました。このエレミアの時代についにユダ王国は滅ぼされてしまいます。エレミアは涙の預言者などと呼ばれたりします。真の愛国者でありましたが、そして国のために祈り続けて預言をしてきた人ですが、当時の指導者にも民衆にも理解されずに苦難の生涯を送った預言者です。 このエレミアがバビロンの王に屈服しなさいとそのように予言をした。それは確かにユダの王国王のゼデキアですとかその取り巻きの人たちにとっては非国民のようなように思われたと思います。しかし主にある交わり、これをしっかりと国民で一致することができなかったユダの人々にとってはバビロンに屈服するしかなかったわけです。このユダ王国に住んでいた人々は数回に分かれてバビロンの国へ連れて行かれて、これはバビロン捕囚と呼ばれています。連れて行かれたバビロンの町は他の神々を崇拝する異教徒の町でした。真の神様を礼拝することに難しさを覚えるイスラエルの人々に、エレミアは現実を見て、しっかりとその土地で信仰生活を送るように手紙を書いた。それが今日のエレミア書29章の箇所です。将来と希望をもたらす神の計画。この希望に満ちた予言です。このバビロン捕囚というのは一遍に連れて出されたものではなく、数回に分かれて連れて出されていくことになっていました。先にバビロンに連れて行かれたイスラエルの人々は、その土地で偽預言者または占い師たちの言葉に影響を受けて、この捕囚という状態から解かれて、早くエルサレムに帰れる、そのうち帰れるという淡い思いを抱いていました。それゆえにバビロンに馴染もうとはせず、定まった仕事も得ず、住居も求めず、腰掛けのような気持ちで生活をしていました。偽りの預言者というのは、この29章の8節から9節にある通り、ゼデキヤ王、そしてその取り巻きに気に入られようとして、喜ばれようとしていた人たちです。彼らはエルサレムが不滅であるかのような予言をしました。その根拠というのは、このエレミアの時代の100年ほど前、イザヤの時代に奇跡的にエルサレムが守られたという事実があったからです。ですから、昔の勝利、過去の成功にすがっていました。この日本の国にも神風信仰というものがあります。根拠も、そして人の手の知恵も関係なく、誰かが風を吹かしてくれる。近年では戦後東京オリンピックに象徴される高度経済成長。このような成功体験が私たちにはあるわけです。それに通じる希望的な観測、もしくは迷信のようなものをバビロンに住んでいるイスラエルの人たちは持っていました。このユダの王国のゼデキヤ王というのは名目上は独立していましたけれども、事実上はバビロンの王に管理されている政権でしたから、バビロンに従うより他に道はなかったんです。具体的にエレミアが言ったことは4節から7節に記されています。バビロンの地で仕事も家庭も根を下ろして信仰生活をしっかり守りなさいというものです。家を建てること、木を植えてその実を食べること、結婚して子供を育てること、子供には嫁を取り家族を増やして、そしてしっかり信仰生活を守りなさい。そのようにエレミアは提言しました。わかりもしない淡い夢を抱いて帰国することを考えていた彼らに、その土地でも信仰生活をしっかり守って家族を増やしていきなさいと言ったわけです。 さらにそれからもっと踏み込んだ提言をしました。バビロンの国の繁栄を求めなさいとエルミアは言うんです。つまり、あなた方自身が捕囚の地で繁栄する、そのことだけではなくて、あなた方の存在によってその地域が繁栄するように祈りなさいというものです。これは当時のイスラエル人にとっては驚くべきことでした。文化も違う。異教の神々に満ちたバビロン。超大国という強さを武器にして他の民族を翻弄し続けた。そのようなバビロンの繁栄を祈りなさいというわけです。私たちクリスチャンにとっても、この地上の生涯というものは仮の住まいであって、本当の国籍は天国にあるという信仰があります。ですから、この世の中の自己中心的な価値観に振り回される必要は全くありません。しかし、それは世の中に対して否定的であったり、消極的な態度を取ることを進めているわけではありません。例えば、町内会や同窓会、政治のことにも積極的に参加することが大切なことです。私たちと同様に、この世の中には罪があります。ブラックな企業やブラックな指導者、責任者、そういった人たちがいるわけです。彼らが神様に祈ることはないかもしれません。しかし、私たちは彼らのために祈ることができます。私たちの存在を通して祝福されることを信じて祈ることができます。7節でエレミアはこのように言います。私があなたたちを捕囚として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。その町の平安があってこそ、あなたたちにも平安があるのだから。私たちの住む社会に平安があってこそ、周囲にいる人たちに平安があってこそ、私たちにも平安があるわけです。ですから、バビロンの地での信仰生活は、暗い日々であってはならない。12節に、その生活で神に呼び求める、祈る、心を尽くして求める、これらを守らなければなりません。そうすれば、どこにいても、どんな悪い状況にあっても、神に出会うことができる。バビロンに捕囚に移された人からすると、最大の疑問は、神殿がないのに礼拝ができるのか、ということでした。祈りと信仰の生活は、他の神々を崇拝する土地であってもできたわけです。神殿で行う形式にこだわらなくても礼拝はできます。これらの予言の根底にあるのは、神様の壮大で素晴らしい計画があったからです。11節。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。これは何度聞いても励まされる力強い御言葉です。この言葉の最初、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めている。ここに私から始まっていますけれども、この予言の箇所、11節から14節の箇所には、希望の予言には、私はという言葉が何度も繰り返されています。この11節のところだけでも、言語のヘブル語では、私という言葉が二度繰り返されていて、強調表現になっています。 私というのは、偽の預言者が私の思いを知っているはずではない。私、神だけだ、という意味があります。他のものに惑わされている人たちに対して、私がいることを強調しているわけです。人間の知恵ではなく、神が主体的にこの計画をお持ちである。それは平和を与える計画です。平和という言葉はシャロームというヘブル語です。満ち足りた状態、欠けのない状態、心が平安であるという言葉を、ことを意味しています。それが私たちの希望となるわけです。この神の素晴らしい計画が出されるためには、私たちがすべきことは、そしてこの言葉に従うことは、この講座教会の信仰生活の基本と重なるわけです。今年は主にある交わりを生きる、このことをテーマにして歩んできました。神を中心とした兄弟姉妹とのつながりです。ダニエルもバビロンの地で三人の仲間とバビロンの国のためにその賜物を生かして仕えた。そうしながら信仰生活を守ったことが記されています。主にある交わりに生きる信仰生活。神を求めて祈る。教会の交わりに生き続けることが私に出会うと神様は言ってくださいます。70年前、講座教会がこの地に置かれたのは偶然ではなく神様の計画の一部です。偶然ではなく、お一人お一人がこの教会に呼び集められました。それは平和の計画であって、将来と希望を与えるものであると主は言われます。そのことを信頼して、主にある交わりを強くして、この地域に光る光を放つ存在となっていきたいと願います。この一年を振り返って、多くの兄弟姉妹とのつながりから与えられた恵みと励ましを携えて、神様の素晴らしい希望と平和の計画に期待して、新しい年を迎えたいと思います。お祈りをいたします。